文化系トークラジオライフ。
こんばんは、塚越健二です。ここからは朝の4時まで文化系トークラジオライフという番組でですね、生放送でお送りいたします。ちょっとね、まあ東京地方は夏なんですけれども、もうとっても涼しい日でして、ちょっとね寒いなーなんて思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、今ね横になって聞いてるっていう人はもうちょっとね着るものを少し考えていただいて、で気づけばですね、何ですか、8月28日もう明けて9ですね、25日ということで夏も終わりじゃないかということでですね、何もしてないうちに夏が過ぎてしまったなんて私なんかも思ってるんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあコロナとかいろんなこともありますけれども、まあ夏も終わりということでね、夏の終わりにちょっとね初めて聞いたという人も、まあ最初の30分ぐらいでいいのでちょっと聞いてみていただけたらいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、この文化系トークラジオライフという番組では様々なことをいろいろ話をするんですけれども、今日のトークテーマが自己管理の今、私が数値化する中でということで、まあ、なんか皆さんいろいろ数値化していることありませんか？まさにね、今横になっている人はこう睡眠とか様々なアプリとかを使って、自分の質、睡眠の質を測ろうと思っている人もいるかもしれないし、まさに今お仕事中の人もですね、まあ寝ないように何かしないといけない、うとうとしたら何か教えてくれるとかものもあったりもしますし、まあそれぞれもね様々に自分のことを数値化する、あるいは社会が自分のことを数値化していく、まあもちろん偏差値は一番その最たるものですけれども、様々な点で自分のことを管理する、あるいは社会が自分を管理する、様々な面がありますよね。でこういったことについてですね、まあ今日はちょっといろいろ考えてみようということなんですよね。でたくさんの、まあ、今日もゲストの方がいらっしゃっていろんな話聞きたいんですけれども、特にねやっぱコロナっていうこともあって、私たち毎日毎日管理されてますよね。こう建物入るときに、これは何度かこの番組でも言ったことあるんですけれども、私がこう教えてる非常勤の大学に入ろうとするとですね、機械があるじゃないですか。入ろうとするとピコーンってなってですね、37度5分以下かなの場合は正常ですって言うんですよね。何度も何度も正常です正常です正常ですって言うんですよね。ちょ怖すぎんだろうっていうね。まあでもそういう世界で、まあ、正常か異常かっていうことが数値で測られる社会、これが便利だということもあるし、なんだかなと思う人もいらっしゃるかもしれない。この引きこもごもをですね、今日はちょっとお話しようかなというふうに思ってますので、ぜひ朝の4時までね、お付き合いいただければ幸いなんですけれども、最初にね一曲を聴いていただきたいんですけれども、ちょっとね曲を選ぶっていうことなで、私も何かなと思ってすぐ思い浮かんだ曲を今日はかけたいと思ってるんですけれどもね、最初に言っとくと、これはまあどっちかといえば後半の方でかける方がいいのかななんて思いながらですね、尾崎豊の曲をかけようという感じなんですよ。これね、尾崎豊といえばね、やっぱ80年代ぐらいですよね、まさにこう支配から抜けるんだ、管理から抜けるんだなんていうことを考える一方で、学校出てってピンボールのハイスコアを競い合ったりもするんですけれどもね、数値を競い合ったりもするんだけれども、まあ、管理っていうものが嫌だな、まあ言ったら数値的なものから嫌だなっていう社会を、まあ、歌っている曲なんですよね。ただ他方で、じゃあ実際に数値から全くもって自由になったら、それは私たちの本当に自由になるんだろうか、数値はどこまでも追っかけてくるのか、あるいは数値を捨てたとしてそれで私たちは本当に幸せになるのかっていうことまで考えながらですね、いろんなことを思いながらね、聞いていただけるといいかなと思います。じゃあそれでは聞いてください。尾崎豊で卒業。
文化系トークラジオライフ。
お聞きいただいたのは尾崎豊で卒業です。はい、ということでですね、いろいろ聞いていただいたんですけれども、ここからはですね、ゲストの方を、お呼びして、お話ししようと思ってるんですけどね。まあ、言い忘れました。すいません。今日はね、チャーリーこと鈴木健介さんお休みということで、私、塚越健二、情報社会学研究してます。塚越がパーソナリティをしますということでね。実はこんな話をしながら、3回目ぐらいなのかな、なんですけど、結構まだまだ緊張しているので、ゲストの皆さん、あとリスナーの皆さんも含めですね、お力添えいただきたいかなと思っていまして、そして今番組中もですね、リスナーの皆様からメールを募集しております。テーマなんですけれども、スマートウォッチやアプリで自己管理が簡単になる中、あなたが実践していることはありますか。またこうした風潮に対するご意見やエピソードあればぜひお待ちしています。メールアドレスは life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp、 life の綴りは life です。 こちら番組採用された方にはですね、番組のロゴとイラストがデザインされた特製ステッカーを、お渡し差し上げております。今見てるんですけどね、これはもう非常にもう長いことを使って ね、なかなかいいので、ぜひノートパソコンに貼っていただきたい。もう長先生なんか貼ってますからね。なので素晴らしいものですので、ぜひお寄せいただきたいということ。そしてね、ツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグライフ954でもね、いろいろ感想なんかつぶやいていただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい、ということでですね、じゃあゲストの皆様を紹介していきましょう。ということで、まず私の隣にお座りになっています、ライターの山本ポテトさんです。
はい、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。予告編でもね、ちょっとご一緒にいろいろお話ししたんですけれども、どちらかというとこういう数値化みたいなのはあんまり好きじゃないっていうことですよね。
なんかちょっとね、ちょっと抵抗感ありますよね。でなんかちょっと今回自己管理のなんか末、ちょっとめちゃくちゃ自己管理頑張って、初めてちょっとフリーになって夏休みをですね、5日取って北海道に行ってきて、
いいじゃん。
でそれでなんかちょっとあるなんか社会の真実に気がついてしま
った
ちょっと仕事が終わらなくて、なんかその浦幌町に行ったんですけど、浦幌の図書館で原稿を書いてたんですよ。でその時になんか本の終わりになんかパリの街角でとか旅行先のなんとか軽井沢にてとか書いてるじゃないですか、あれなんかおしゃれだから書いてんのかなと思ったんですけど、あ、これ終わりに書くまで原稿終わんなかったな、
旅行じゃなくてワーケーションだった
って
、
そうそう、
まあ、缶詰だったっていうの
ね。あとまあまああと普通に旅行前に終わった方が絶対いいじゃないですか。だからちょっと終わらなかったんだなって事実に気がついてしまいましたっていう、
はい、そうなんですよ。
悲しい、
本当にポテトさんはね、いろんなところで素晴らしい独自のツッコミがありますので、ぜひぜひいろんなことをね、また傷ついたことをお話しいただければありがたいです。よろしくお願いします。そしてもう一方、兵庫教育大学大学院准教授で家族社会学者の永田夏樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も素敵なお召し物の、
今日はもう電気グループ大先生の、安定の T シャツを着てきました。
恐怖町の舞台、
そうなんですよ、これはあれですね、配信の時の T シャツですね、でね、めちゃめちゃ高いのよ。お高い T シャツなんですよ。だけどね、やっぱりね、電気グルーヴ大先生さんのためでしたら、もう私も
ちょっと
あんまり突っ込んで
なんかご時世的にね、大先生なんちゃらみたいな、
大先生にお金突っ込んでって、
ね、何様みたいになるから、ね、
微妙なネタです、
はい、あれなんですけれども、そんなね、永瀬さんはどうですか、やっぱり数値化的な、まあ、大学でものを教えるっていうことは何かしらね、人を数値で評価するってこともあるし、まあ、自分の人生、まあ、生活の中でも数値っていうものをどういうふうに、捉えてますかね。
めちゃめちゃ数値化してます。
数値の、
はい、数値化しまくっててどんどんくじけてるそんな私ですっていう感じですね。例えばこんな感じでノートつけてて、
今ノートをね開いていただいて、ノート持ってきて開いてらっしゃる、うさぎですか。
うさぎをですね31個押してですね、はい、いい日だったらピンクに塗るとか、ダメな日だったら青に塗るとか、そういう感じでね自己管理してるんだけど、これをね振り返るってことは全くしないんです、やって終わってるっていうね。
そうですよね。だから作ったはいいけど、書いては記録は溜まってるけど、分析はできねえっていう。
そうだからなんか何のためにつけてるのかよくわかんない。
いやこれすごい可愛いですね、
なのでなんかでもいろいろねアプリを使ったりノート使ったりいろいろ数値化してるけど全て中途半端っていう、この自分自身をなんとか克服したいなっていうのが、
そうですね、
まあ、そして原稿が書けるようになりたい、
そうサンクコストなんても言われますけどまあこういろいろねやってはこうやらなくなりみたいなことでちょっともったいないからもうじゃあやんないみたいなこともあるし、まあ、やり続ける新しいも乗り換え続ける人もいるし、その辺の引きこもごもちょっとよろしくお願いします。今日もぜひお話聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そして、今日初ですよね、
はい、
初めていらっしゃっていただきました大阪大学社会技術競争研究センター招聘教員の工藤文子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、すいません、
ちょっと長い名前のセンター名でね恐縮なんですけれども、
すいません、いいいい、工藤さんはですね、まあ、何でしょう、ご専門はっていう感じで言う、
はい、専門はですねちょっと塚越さんとキャラ被ってるんですけど、情報と、はい、あと社会とか情報と法制作っていうところを専門にしています、
もう本当にね情報法とかそういったねこう、まあ、社会どういうふうに作っていくかっていう情報と我々の、まあ、プライバシーの関係とか、はい、まあ、そういったものを非常に詳しくて、 まあね、ずいぶん前にね、何年も前にちょっとご挨拶してなかなか、ね、機会がなかったんです。こうやって、ね、ご一緒できるの僕はとっても
光栄で嬉しく思ってます。
で、あれなんですよね、会社員の経験とかもあるっていうことなので、はい、
そうなんです。
ちょっとね、打ち合わせでは聞いたんですけど、会社で本当にすごい数値で管理をされていたと。
そうですね、昔コンサルティングファームと呼ばれているところに勤めてたことがあって、うんうん、お客様に時間で稼働した分で請求している関係上、15分単位で必ず業務日誌といいますか、うん、何のために働いたかつけなさいって言われたので15分単位でつけてました。
それなりに30秒ぐらいで書けるもんではあるけれども、
あ、そうです、一応システムで入力できるタイプなので、そんなに手間ではないものの、でも15分単位なんて結構1日つけ忘れると何してたっけって結構なってしまったりとかしますね。はい、
よどころそんなにいっぱいしないといけない、報告しなきゃいけないっていうことの、まあ、良さ悪さもあるし、うん、あとはね、まあ、広い意味でその数字を使っている、数値的なものデータを使うっていうことなんで、そのデータの、まあ、セキュリティの問題もあるし、じゃあこれ皆さんも気になってると思うけど、じゃあこのアプリとかね、その自分のデータがどう使われちゃうのかと同時に、どう活用したらいいのかっていうところも、実はかなりね、まあ、この情報社会の、まあ、一つの、まあ、焦点になっていて、まあ、良くも悪くもいろんな使い方ができるっていう観点で、情報とかね、その辺の観点からぜひいろいろお話をお聞かせください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、もう一方が作家の海猫沢メロン先生です。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。海猫沢です。はい、
あれですよね、メロンさん、はい、スタジオは結構久しぶり。
もうマジで 4、5年ぶりじゃないかな、俺。
本当に
結構
ぶりです。4、5年まではあれだと思うけど。
だってコロナになってから来てないから2年は来てないし、その前も多分 1、2年来てない。
熊本に
行って6年いたから、その間俺多分ほぼ来てないから。
だからなんかね、電話というかそのズーム的なも の、
そうですね、
情報をまさに使ったりとか、あと先月イベントでね、ちょっとご一緒したりとかはあったんですけれども、そうそうそう、はい、この場所でメロンさんと一緒になるっていうのは結構そういえば久しぶりかもしれない
ですね、
うん、
めっちゃ新鮮な感じですね、
うん、どうですか、この数値っていうことですけれども、
めちゃめちゃ嫌いです。
だってまあ何でしょうか、あれですよね、ガラケーなんでしたっけ。
そう、昔ガラケーだったし、管理したくないし、その、うん、家計簿つけてたんですよ、一時期俺。そしたらどう考えても死ぬんですよ。もうゼロで稼ぎがないから、はい、これもう終わりじゃないかみたいな。あと3年ぐらいで俺もう全部ゼロだし、働いても無駄だから、なんかもう今終わった方がいいんじゃないみたいになるから、
タイムリミットが怖すぎると。
これもやめました、見るの。
まあ、まあね、うん、でもそれはありますよね、明確になっちゃうからこそやばいと。そうそうそう、マイナスの方向にもこう、
そうなんですよ、
あれが見えちゃ う、
だってこのゲームを続けてでもなんか終わらないことが、もう終わることが分かってたら今終わった方がいいっていう発想に、うん、ちょっとこれ危険だなと思いましたよ。
そうですよね、ゲームとかだってだ、ね、ゲームとかも本当 99.99 やるとなんかもうメーター終わっちゃうでしょ、うん、あそこまで行ってどうしようみたいな、あそこまで行ってこそだとかっていう人もいるけれども、うん、あれを70時間とかゲームやってきだすとさすがにやりすぎだなとかね、累計でですけど、そうそう、 RPG とか
なんかこの時間をかけないとクリアできないって分かっちゃった瞬間に、この時間できないなって思うじゃないですか、うん、100時間とか。
そうですよね、そう考えるとその見えてしまうから嫌なんだっていうこと、うんうんうん、
ありますよね、
見たくなかった自分っていうことですよね、うん、まあ、よく言われるように、うん、昔からよく言われる Facebook とかは、いいねの100個ぐらいのデータがあれば、自分の知らない自分のことがもっと分かるとかっていうことですよね。その知らない、コンピューターが自分の性別とかを分かるって話もそうだし、自分は気づいてないだけど、こういうのが好きとか苦手とかっていうことも分かると。それは気持ちいいことなのか、いや、気持ち悪いだろうっていうことも、まあ、ずっと言われてるし、まあ、そのあたりの数値の微妙な。
そうね。でも、まあ、先月僕、コロナになってしまって、
あ、そうなんですか。
そんな数値嫌なのに、コロナになると、めっちゃ数値を、
そうです、
毎日測って、
そうだよね、
報告して、何日までみたいなのが、やらなきゃいけなくて、辛かったですけどね。
そうか。そう、まあ、もう一点では確かに今、コロナで、まあ、まさに今、療養中の方いらっしゃるかもしれないし、身内が、あるいは自分がまあ、ね、この2年、何ヶ月の間にっていうこともあるだろうから、その時のまあ、厳しいっていうこともあったでしょうしね、うん、でその後の、まあに、まさに体の変化、体重が痩せた、太ったとか、いろんなのがあっても、それをどうするかっていうことを数値に見るのもきついっていう人もいるかもしれませんし、うん、ちょっとその辺まあ引き込みもあります
ね。すみません、だから1ヶ月もう経ってるんですけど、たまに咳出ちゃうかもしれないですけど、 不安にならないで大丈夫大丈夫治ってるから大丈夫です、はい、
ちょよくおぎやはぎさんも夜のラジオでたまにそういうこと言いますけど、ね、これは違うよみたいなこと言ってますけど、
大丈夫、
まあまあ分かります、全然大丈夫です、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。そしてもう一方が、書評家の倉本沙織さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですか倉本さんはこの数値化社会。
いやなんかね、もうまずちっちゃい時から日記の一行日記すらもつけられないし、もうとにかく自己管理っていうものがまずできてない上に、もうポモ道路を秒で諦めるみたいなそんな感じだから、なんかその例えばその予告編でこうポテトさんが自己管理しない自分をむしろ肯定するみたいなことをおっしゃってましたし、リズナーメールの中にもいくつかありましたけど、私もやっぱり体重を毎回測ってた時代が学生の時にあって、逆にストレスで爆上がりしたんですよ、うん、もうそっから何にも測りませんみたいな感じにしたらむちゃむちゃな生活なんだけれども、うん、そこに分のストレス感じない部分を仕事に注げるから、なんとか生活がギリギリ成り立つみたいな感じ。
うーん、そうか、うん、まあね、確かにこれどうですか倉本さん、やっぱり書評家としてはこう本の中にもさまざまないろんなタイプの、まさに、まあ、数字のものもあるだろうし、まあ、うんうん、まあ、管理、まあ、逆にその自己管理に取りつかれちゃうみたいなこともあると思うんですよね、
うんうんうんうん、そうですね。でも特にやっぱり数値化っていうところにあのスポットを当てると、やっぱりどうしても文学の世界はその数値化に抗う方向に行くことが本懐だから、
うんうん、まあそうですよね、うん、
いかにその、まあ、一人の人間の死が 一つの数字に落とし込まれることがやっぱり一番危ういっていうことだからってい
う、うん、そうですよね、うん、ってことは、まあ、数字をこう、まあ、数字の奥には、
う
ん、まあ、人がいるってことですけれども、じゃあそれはどうやって理解すればいいのかとかね、うんうんうん、まあ、それをまた数字で教えてくださいって言っても変な話になっちゃうし、うんうん、まあ、そこのこう微妙なところっていうのはあるかなというふうに思うんですよね、うん、まあ、今日もあのいろんな話、あの、はい、本の話ね、うん、紹介いろいろしてほしいっていうリスナーさんもたくさんいらっしゃると思うので、うん、ぜひぜひそこはよろしくお願いしますという感じですね、うん、はい、お願いします。そしてね、後ほどリモートでご出演いただくんですけれども、千葉大学教授で科学技術社会論がなどがご専門の上里達弘さんにもですね、後ほどお電話かなで、あの、ご出演いただきますということなので、後ほどぜひ楽しみにしておいてくださいという感じなんですね。はい、ということで、もう今日本当にさまざまないろんな人から、あの、いろんな方から、メールいただいてるんですけど、まずじゃあこの方、おにぎりさん、山形県花巻市ですね、スマートウォッチアプリで自己管理が簡単になる中、あなたが実践していることありますかということですが、私は睡眠に関して ASMR 音源を聞きながらアイマスクをして寝ることを実践していますと。ASMR ってあれですね、あの、まあ、咀嚼音というか、なんか、あの、耳元で聞こえる、あの、いろんなこうちょっとしたこうなんていうのかな、ソフトな、ね、
う
ん、音ですよね、
いい音がするやつ、
いい音で、健康維持のために適切と言われている、睡眠時間を確保しつつ眠りやすくするツールとして、心地よい ASMR 音源を聞きながらアイマスクをする感覚ではありますが、寝起きにだるさを感じにくくなりました、うん、今回のテーマである数値化にある自己管理は便利な反面、人間が元来持っている感覚という部分に影響を与える可能性があって、極端に、推奨すべきものではないかなというふうに思っておりますということですね。はい、はい、あ、岩手県ですね、すいません、岩手県花巻市のおにぎりさんですね、ありがとうございますということです。ですね、他にもたくさんいろんな方からいただいているんですが、そうなんですよ、たくさんあってですね、いつもチャーリーさんはこうさーっとね、やっていただくんですけど、僕なかなかまだ、慣れずにいろいろ見ているんですけれども、じゃあこの方、螺旋階段さん、塚越さん、皆さんこんばんは。こんばんは。自己管理の今ということですが、学生の頃不規則な生活を送っていました。限界まで夜更かしして朝起きれないことがよくあり、食事も炭水化物をよく食べていました。炭水化物をよく食べてました。わかる。スマホを持ち始めてからなんとなく入れた睡眠や女性用アプリを使ってみて、自分の生活が不規則なことに気がつきました。タンパク質を取り、睡眠を意識するようになって、以前より起きられるようになりました。またダイエットアプリはなかなか続きませんっていうことですね、うん、まあそれはあるかもしれないですよね。 なかなかね、ダイエットアプリっていうのはなかなかっていう人も結構いらっしゃると思います。あとこの方、モレンさん、フリーエンジニア、いつもありがとうございます。34歳男性、練馬区。昨年末あたりからずっとピクミンブルームをやっています。これ予告編でもね話出ました。ずっとテレワークで1日に1000歩程度しか歩けない日もあり、さすがにまずいと思い、少しでも歩く習慣をつけようと思ったのがきっかけでした。基本的には歩けば歩くほどゲーム内でのレベルが上がっていくので、レベルが上がることに達成感を感じ、数値化が良い動機づけになっているなと感じます。しかしあと数歩でピクミンが育つという時にスマホを振って、歩数を稼いでいるとそうか、実際歩かないで振って歩いたふりをさせるってことですね、数値に振り回されて無意味な行動を取ってしまっているようにも思います。誰かと、競争したりするとレベル上げること自体が目的化して、より一層数値に振り回されているような気がします。数値化とは他人との比較を容易にします。数値に振り回されないようにするためには他人と比較しないことが大事かな、なんてことを思いながら、誰と競争するわけでもなく、今日も一日、一人で黙々とレベル上げに勤しんでおります、ということですけれども。あれですか、ピクミンブルームやってる方って、
はい、
長津さんと工藤さんということですけれども、はい、どうでしょう、面白いですか。
面白いです。めっちゃやってます。未だにやってます。
やっぱそうなんだ。
うん、で、やっぱり例えば、ちょっと一駅歩くかみたいなモチベーションを考えるときに、いや、もうピクミンブルーム稼げるからいいよねっていう、うんうん、だるいなじゃなくていいよねになるっていうのが一番いいところですね、私にとってはね。
同じくそうですね。あともうちょっとで1万歩行くって行くと、ちょっと遠回りして歩くかっていう気持ちになって、特にコロナになってから在宅勤務が増えて、あまり歩かなくな、通勤通学がなくなってしまって歩かない方多いと思うんですけど、私も同じで、歩くのすごい細落ちてたんで、今回ピクミン入れてすごいちょっと活動量が増えましたね、
うん、そうか。だからポケモン GO もそうですけれども、意外なんかドラクエのやつとかですね、ドラクエウォーク、あれとかやっぱりそのコロナ禍になって逆にあれを使って歩くようになって人も結構いるっていう感じですかね、うん、あ、そうか、やっぱそういう人結構いるっていうことですか、ね、
振ってる？振ってはないですけど室内で足踏みとかはたまにあります、はい、
やっぱりやるんだあ、そうなんですね。
あとほら、それこそ黒幕がなんだっけ、うん、ポケモンにハマってた時に、まあ、なんか結局その歩いて健康になるためのアプリだったはずなのに、どうしてもそのポケモンを早く孵化させたいから課金してっていう、うん、そのなんか課金をが止まらないっていう意味では自己管理ができてないっていう
確かにそれはあるかもしれない。まあそうですよね。だから皆さんね、結構まだね、まだっていうかあれだけど、いろいろやってる人いると思いますけれども、うん、まあこれはゲーミフィケーションって言いますけれどもね、ゲームをしながら、まあ、様々な課題を達成する、まあ、ゲーミフィケーションどっちかというと社会運動とかにね使われる分野でもありますけれども、いわゆる使われる言葉ですけど、ゲームしながら自己管理の方もできるようになるというさ、まあ、タイプのアプリなんかが最近でも多いという感じ、この方どうでしょう、スケスケパンチラインさん、男性50代富山県の方、いつもありがとうございます。数年前からいわゆる気象病の症状が出始めました。気象予報の気象ですね。天気が悪くなると体調が著しく悪くなるんです。激しい頭痛と吐き気で行動が阻害されるので困ります。そこでスマホで気象変化が分かるアプリ、頭痛るを利用し始めました。私も入ってます。それと自宅の気圧、温度、湿度を10分おきに計測してクラウドに送信、グラフ化するシステムを自作しました。
すげえな。
数製品の部品と簡単なプログラミング程度でできますと。これらのデータと体調の悪化を紐付けておいて、数年分のデータを蓄積できれば統計的手法か AI 的アプローチで何らかの相関が得られるのではないかと考えています。そうすれば私専用の予測システムになりそうです。本当 Apple Watch のライフログもリンクしたいんですが、Android 派なので躊躇しています、ということですけれども、頭痛るはそうですね、これは特に頭痛持ちって言われてる人には非常にいいと言われてるサービスで、結構使ってる人多いかなと思います。この中だとメロン先生でしたっけ、
はいはい、
結構頭痛るというか気象
病、そう気象病がね、俺もこれは疑似科学だと思ってたんですよ。気象病なんかそんなんねえだろうと思ってたけど、なんか年40間際になってからめっちゃ謎の体調不良があるから、やっぱこれなんじゃないかなと思うと、やっぱそうっぽいですね。だから曇りの日とか なんかね、それで気づいたのが、うつ抜けって漫画があるんですけど、まあ、なんか鬱になった体験漫画なんですけど、それで自分が鬱になるのが気圧の変化が大きい時なんですよ。それが分かったって言ってて、確かにあの曇りとか雨の前日とかになんかねすげえ体調悪くなるっていうのがあって、気象病はあります。
メロン先生的には気象病はあると。
あると、
はい、そうですか。
やっぱさ、体調に直結、体調悪い時ってすごい記録取るよね。私もあの女性関係 の、 あの病が重くてですね、すごい体調悪くなるんですよ。だからさっきの螺旋階段さんも女性アプリの話してたと思うんだけど、やっぱりいつ体調悪くなるのかを知りたいじゃないですか。だから結構細かく体温であるだとか、なんかちょっとあの体調悪いからそろそろかみたいな、前回はどうだったとか、あと薬飲んだらどれぐらいで何分ぐらいで効いたとか、結構細かく記録取ってて、やっぱそうせざるを得ない状況になんかいると、やっぱこまめに、ね、あのなんだ数値化するようになるなとは思うよね。
あのそうですよね。その例えばアップルウォッチでよくあるその心電図を取るっていうことで、結局その不整脈をこう分かるようになると。特にまあ高齢になっていくと不整脈になる。うちの母も一回この前あの不整脈で初めて手術して、おお大変やなという話をしたんですけれども、やっぱりそういったものを、事前に予測して教えてくれる、それで未然に防ぐっていうことですよね。でこういったことができる。でこの時大事なのは、本人のデータも大事なんですけれども、それ以外の何千万人っていう人のデータとの比較の中で、多分この人は病気になるっていうことを予測するってなると、自分だけのデータじゃなくて、それが他の人と連携しているっていうことが、あの知る、あの比較するっていう意味では非常に重要だったりするっていうこともある。なので、あの自分のデータは自分だけのものじゃないっていうのを、まあ、いい意味で捉えると社会貢献になるっていう側面もある、しかし一方で今長瀬さんがおっしゃったみたいに個人差あるんですよね。結構個人差があって、あの不整脈とかだったらかなり似てくるかもしれないけど、微妙な体調の悪さっていうのはどこにあるんだろうっていうのを、ちょっとそのなんていうのかな、数値だけじゃなくて、まさにその数値の分析ですよね。あの今メロン先生が言ったみたいに、そのどの時に自分が体調が悪くなるっていうのを理解したみたいに、ちょっとその自分である程度こう潜って深く分析するっていうことも必要になってくるかなというのは思うわけですよね。
体調管理をしているメールあれですかね、練馬の川持ちさん
です
か
ね。
そうだよね、はい。塚越さん、ライフクルーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
私は7年前に急性膵炎を患ってから、膵臓がインシュリンが出づらくなったためにアプリで血糖値の管理をしています。食事前には血液を採取して血糖値を測り、それに合わせてインシュリンの投与をして、血糖値とインシュリンの投与量や、体重の増減などをアプリにメモしていきます。わかる。これ私もなんかこんな感じのことをやってましたね。ただこれは意識が高い系ではなく、糖尿病が進行しないように自己管理のためです。何より糖尿病になりたくないので、数値での管理は致し方ないです。アプリでの管理なのでだいぶ楽ですが、昔の糖尿病の人はノートやメモ帳で管理をしたのかと思うとやってられんと思います。かっこ汗。ある意味アプリ頼りなのが何かあった時に怖いですね。まあ店の売り上げや顧客管理もアプリ任せなので、サービスが終わった時がどうなるんでしょうね。その悩みが今も感じていますと。
そうですよね。まあ、川持さんはあの確かあのお店をやられて、飲食店も確か経営されていたと思うので、まあ、そういう意味でも、アプリ任せになって怖いっていうこともあったりするわけですけれども、あの、まあ、病気っていうか、なんかこういうね、その糖尿病の話でしたけれども、まあ、このあたりの、メモ管理っていうのも、まあ、今はかなり良くはなってきているっていうことです。工藤さん、あれですかね、あのこういう、あのなんていうんですかね、健康データ関連というのは割とこう整備も進んできているという印象はありますか。
そうですね、おっしゃる通り、あの日本だけなく海外とか欧米においても、あのヘルスケアデータ、健康とかのデータというのは活用しようということが非常に盛んに行われています。日本だとちょっと感じにくいかもしれないんですけど、保険が適用されない、健康保険がない国だと、特に自分で管理してなるべく病院に行かない、重篤な病気になって、なんか大手術をしてすごいお金請求されないっていうことが強いインセンティブの動機づけになるので、データを使って自己管理しよう、そのために、まあ、ちょっと不安かもしれないけど大きい企業
とか病院とかにデータを提供しようっていう気持ちになっている方はすごく多くなってきてると思います。それでさらにコロナによって公衆衛生っていう問題もあるし、うん、コロナかかりたくないから、あるいはまあ強制的に連絡しなきゃいけないから知らさなきゃいけないっていうことが増えてきてるので、あのいい意味でも悪い意味でも、自分の健康に関するデータの利活用するされるということが増えてきてるかなと思いますね。
うん、そうですね。やっぱりね、それはコロナが一つのあれにもなったかなと思う一方で、まあ、日本はね、その、まあ、国民皆保険とかもあって、まあ、こう病院のデータそのものはいっぱいあると思うんですけど、まあ、昨今のね、さまざまなこうコロナに関するハーシスでしたっけ、
はい、
120個ぐらいもともとあった医者が記入しなきゃいけなくて、それが大変だから全数把握やめろやめないっていう議論が最近もありましたけれども、うん、岸田さんがよくわからない微妙な会見をして、オンラインでね、やったっていうのもありますけれども、まあ、あの辺もこうデータはあるんだけど連携がうまくいってないなっていう感じはちょっとしながらですね、ちょっとその話もまた、一曲聞いていただいてから話をしようかなと思うんですけれども、メロン先生ですね、はいはい、お願いします。
これですね、2020年に100万再生された人気のボーカル曲なんですけど、まあ、神崎伊織さんのあの夏が飽和するって曲なんですけど、うん、知ってますか？意外とボカロ曲ってなんか、うち子供小学生なんですけど、ロックとかジャンルがボカロっていうジャンルで、なんかもうロックとか聞かないんですよ。で今なんか塚越君が卒業かけたじゃないですか、
はい、
なんかある意味新しいこう思春期のそういう歌だと思ってて、
うん、
なんかこの神崎さんを聞いた時に、そのボカロ曲だからすごくデジタルな部分があるんだけど、
そう、ね、
でもなんか作ってるのは人間だし、なんか思春期のこう絶望とか死とかの匂いが超するんですよ。だからそういうのをちょっとね、人の心揺さぶる表現っていうのはあんまりデジタルだろうが何だろうが変わらないのかなと思いながら聞いてたんですけど、じゃあ聞いてください。神崎伊織さんで、あの夏が飽和するです。
文化系トークラジオライフ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。